ここからは横手市提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は山菜についてご紹介します。本日山菜についてお話を伺うのは株式会社鈴木製菓問屋の鈴木正弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、こちらの鈴木製菓問屋は山菜専門の卸問屋だそうなんですけれども、会社の紹介をお願いします。
製菓問屋を始めてから創業90年くらいになるんですけれども、秋田県の状況なんかを考えると、やはり製菓問屋だけで、製菓物だけではちょっと暮らしづらくなったもんでして、東京とか大阪とかに販売するために秋田県の素晴らしいものを販売しようと思って、山菜を選んで販売しています。
ではこちらで出している山菜のこだわりについて教えてください。
もちろん秋田県の風土を生かしますと、秋田県では天然の山菜の生産量は日本一、そして大きなね、メーカーさんなどは天然の山菜は使用できない、材料が原料がなくてね、そこで、うちは細々と天然の山菜ということでもって、全国に販売しているところですね。
天然の山菜の良さってどんなところなんでしょうか。
天然の山菜と栽培の山菜との一番の違いは、天然の山菜は3年に1回しか収穫ができないと思えばいいです。それは肥料がないから。ですから本当に毎年毎年取れますって言うんだけども、取れてるところは実際は3分の1の場所でしか取ってないということなんです。これを無理やり取ってしまうと、秋田県から天然の山菜が消えてしまいます。なくなってしまうんですね。
じゃあ天然の山菜って貴重な存在なんですね。
そう、ここの秋田県とか横手市ではそう貴重がられないんだけれども、やはり東京とか大阪、そういうところに行くと国産っていうだけでも珍しいし、さらに天然っていうのはですね、ほとんどの方は口にしたことがないのかもしれないですよ。
じゃあ横手市民は天然の山菜を食べてちょっと幸せですね。では続いて、現在こちらではどんな作業をされてるんでしょうか。
今はうちの次男坊がですね、山菜農家を全部こう毎日回って山菜を集荷していると。そして今現在はそれを持ってきたものを塩漬けにしていると。そして、私自身はそれを水煮とかに加工していると。そしてうちの長男はいろいろ注文を受けたものを発送しているというところですね。
その集めている山菜、今どんな山菜が旬かも合わせて教えてもらえますか。
そうですね、今現在はタケノコとわらびかな、フキノトウも終わった、コゴミも終わった、山うども本当に山奥でないと取れなくなってきた、ですからこれからはね、フキとかあるいは水が出てきますけどね、今のところはタケノコと、わらびですね。
はい、そして今旬のタケノコということだったんですけれども、いつ頃まで取れますか。
今年はちょっといつもの年より1週間ぐらい早かったんだけれども、だいたい6月の10日頃かなと思ってますね、だいたい。
今年は雪がとても少なかったんですけれども、それがやっぱり山菜の生育にも影響が出てるんでしょうか。
もちろん影響が出てますけれども、ここは秋田県横手市でしょ。そうするとですね、日本海側の山を西山と言うんですよ。そして奥羽山脈の方の山を東山と言うんですね。西山の方はやはり1週間から10日早かった、 しかし東山の方は去年並みか去年よりちょっとぐらい早いというようなことであって、やはり東山の方が雪が多いからまだこれから山菜はね、まだまだ取れるかなっていうところですね。雪に対しての影響っていうのは、私が長年見てるところによりますと、わらびの時期を過ぎた吹きとか水に関しては雪が多い少ないっていうのが関係しているような気がしますね。
山菜によってもいろいろ雪の影響を受けたり受けなかったりするものがあるんですね。ではこれから山菜採りに行くという方も多いと思います。山菜採りの注意点について教えてください。
あんまり私自身は山菜採りに行かないんですけども、山菜を採る農家の人にいろいろ聞きますと、やはり一番注意するのはクマなんだそうです。だけどうちの集会しているところでクマに襲われた人は誰もいませんが、やはりラジオをかけるとか唐辛子のスプレーを、ね、持っていくとか、そしてあんまり昔テレビで、ね、紹介された時はクマ鈴なんですけれども、うちの方で山菜を取ってくれる人たちはほとんどの人は熊鈴は持ってなくて、皆さん笛を持ってます。そしてそういう笛を鳴らしながら山に入って熊よけを、熊防止っていうんですか、そういうふうにしてるんだそうです。
やはりこの時期は熊出るんですね。ではついでに山菜採りのコツなどありましたら教えてください。
やはり下手にね、山菜は鎌とかそういうようなものでね収穫するんではなくて、素手で盛り曲げたところでポキンと折れるんですね。わらびでもタケノコでも、吹きは違うんですけどね、そういうところで収穫すると根元まで柔らかく食べれますね。
美味しく食べられる収穫方法があるんですね。そしてこちらのホームページをちょっと見せていただいたんですけれども、定番のものから一風変わったメニューまでいろんなものを紹介されていたんですけれども、ここでいくつかご紹介していただくことはできますか。
炒め煮がねほとんどの山菜に似合ってるんですけれども、ただいろんな食べ方があると思いますよ。というのは千葉の方なんかではフキノトウでソースを作るっていうような会社もあるわけですよ。ですから秋田の方の食べ方っていうのはいろんな食べ方あるんでしょうけども、工夫すればいろんな本当にねわけのわからない食べ物もありますね。ただ去年一昨年だったか先ほど年にはね、エクレアだかっていうお菓子かな、あれに山菜を使ったという人もおりましたね。その時はフキとサクを使って、そういうお菓子の上に乗せたっていう人もおりました。
フキとサクとエクレアというちょっと変わった組み合わせですね。そして山菜といえばですね、アク抜きとか下ごしらえが結構めんどくさいというイメージなんですけれども、簡単な方法などあったら教えてもらえますか。
そうですね、アクの強いものっていうとわらびとかあるいはフキがあるんですけれども、私の場合ですと92度 C のお湯、それに 1% の重曹を加える。そしてそれを普通に山にいて取ってきたわらびの上にかけて一晩そのままにしておくと、そしたら次の日にはただ水にさらしただけで食べれますというところですね。それが一番簡単なアク抜きかなと。あとはアク抜くという場合は大量にあった場合やはり塩漬けにするんですけれども、それは最低でも2ヶ月塩漬けしておけばアクが抜けますね。
ちょっと一般の方だとその塩漬けの方は難しそうですけれどもね、お湯の方はすぐ真似できそうですね。では最後にラジオをお聞きの山菜ファンの方々にメッセージをお願いします。
東京とか大阪とかそういうところの商品を見てますと、非常に山菜の食べ方がですね、ちょっと違う。何が違うかというと、どうしてもこっちの方なんかわらびとか煮物とかそういうふうな食べ方をするんですけれども、東京でやるとよくパスタには入ってますね。 ですからなんかもう少しね、横手の皆さんはね、山菜をどんな風にして食べたら美味しくできるのかなっていうことをね、いろいろ研究してみてもらいたいですね。それとですね、東京のお寿司屋さんから私言われるんですね。よくわらびをね8センチに切ってくれないかとか、タケノコを8センチに切ってくれないかって言われるんですよ。何に使うかというとお寿司なんだそうです。そして今これからお魚が減っていくときにね、やはり山菜のお寿司っていうのが流行ってきますからというようなことを言われていますので、ぜひとも横手の市民の皆さん方はその山菜をどんな風にして食べたら、どんな風にして料理をしたら美味しく食えるのかなっていうことをね、ちょっと研究してもらいたいなというふうに思ってますね。
はい、ありがとうございました。今回山菜についてお話を伺ったのは株式会社鈴木製菓問屋の鈴木正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。